ちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クンヨウです。
よろしくお願いします。
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 そういえばさ、2人ともさ、
うん、
ちょっと俺怒ってるんだけど。
何が
何ですか？
なんか怒らすようなことしたっけ？
あのさ、2人ともスイッチ6位にしてねえだろ。
ああ、もうここしばらくどころじゃないぐらいスイッチ電源入れてないです。
クリさんはわかるよ、うん、まあ100歩譲る。
あれ
誰かさんさ、誰かさん、あのさ、あの丸いリングのやつ送ったよね。やってる？あれ
3日ぐらい前にやりました。
そうだよね。その前に見たらなんかさ、1週間ぐらいログインしてねえんだけど、
ちょっとその前はちょっと忙しくて。
ダメじゃん、日々のそう、その何積み重ねなどだしさ。
はい、
そう、それで怒ってるんですよ、ね、私は。
え、ギオさん怒るってことは そんな毎日ちゃんとやってるの？
え、やってる。だから俺の日課は、うちに帰ってきたらまず、まあ夜勤の時と、まああれの早番の時も、まあ、ちょっと順序逆なんだけど、とりあえず風呂入る前に、まあ、早番の時はリングフィットアドベンチャーをやって、あのカスタムしたプログラムをやって、うん、でちょっと汗ばんだら風呂入って、でその後動物の森で日課こなして、うん、で、ある程度の時間になったら、対馬をやるっていうね、うん、日課をしてるわけですよ、うん、それなのに、うん、なんか2人とも特に誰かさんがやって、あのあれだけ欲しいって言って、あの送ったのもやってね、どういうことだって、ちょっとプンプンする。だって俺もあれですよ、だから毎日やってるから、リングフィットアドベンチャーもトータルで5時間以上になってますからね。
おー、すごい。
1日あれですよ、10分か15分やってるだけですよ、うん、それでもう毎日本当にもう日課になっちゃって、ね、うん、めんどくさいと思うけどやるかっつってやって、うん、母いながらやってるのに。どういうこった？
いや、まあ一つとしてはこう、まあね、あのいろいろあって帰ってきて、まず一番最初に風呂に入らなきゃいけないので、こうお風呂入っちゃうと、あ、また汗かかなかみたいな気持ちに陥るというのはあるんですけどね。
いや、今の時期はもう逆にそれはそうすればほら温まるから、またさらに温
まる、さらに温まる、さら気持ちよく疲れて寝れるかもしれない。はい、頑張ってやります。
動物の森もやってねえし。
ちょっと忙しくて今。
多分ね、今度入ったらあれですよ、あの寝癖ついてるで、ゴキブリいっぱい、
あー嫌だ
ー。そう、
え、なに、動物の森立ち上げてないと、そんななんか、あの、
うん、あんまり立ち上げてないと、まずあの、あの自分のキャラクターに寝癖がついてて、
うん、
頭ボサボサになってて、
うん、
でさらにあの自分の家にあのゴキブリが発生するっていうね。
まだゴキブリまでは行ってないと信じてるんですけど。
ゴキブリはね、何匹かいるんですよ。でその入った時に、あの各部屋に出てるんで退治するんですけど、その後もう何匹かまだいるんですよ、生息してて。
どれぐらいで
出るんだろう。なんでそんな変なとこだけリアルにやってるんですか。
うん、そこはね、うん、なので、うん、ダメですよ。いや、もうほらこの前アップデートもあったから。
そうですね、アップデートがあったのでちょっとやろうと思います。
そうでしょ、そうだろうな、うん、それだけだろうなと思ってます。ダメですよ。でだってそういえばこの前ほらあれじゃないですか、あの任天堂オンライン入ってるとほら無料で新しいソフトが入ったじゃないですか。あれもやってない。ほらスーパーマリオ35周年記念のスーパーマリオ35、
ああ
の テトリス100みたいなやつ、あれもやってないでしょ2人。
やってないね。
やってないです。
なんだあれな、うん、ちょっと一回やってみたら、あのとんでもないことになったけど。
え、何そんなに難しいゲームだったの？
え、まずじゃあやろうと思って、それでも あの収録があるからやらなきゃと思ってやったんですよ。でやったらなんかおかしいなと思ったらボタンの配置がねおかしいんだよ。
え、なんか違ってたの？
B 押したらジャンプして、
ああ、
A 押したらダッシュしたから、あれ逆じゃんと思って、
B ダッシュじゃないんだ。
うん、そうそうそう、だからボタンの配置も逆になってるのかな多分。だからファミコンの時だからあれと思って、
え、設定で変えられないのそれ
で。設定で変えたらまたおかしな現象が起きて、
うん、
あのほらファミコンって横並びでボタンあったじゃん。
ああ、まあ、2つのボタンが AB が横に並びになってた、うん、
で B ダッシュして A を押そうと思ったらなんかボタンがあれないとか、あれボタンのあれこれ違うとか変な現象が起きてきた
何それ、
ええと思って、ファミコンをファミコンのコントローラーですり込まれてやる、あの何ファミコンのコンピューターの時にあのいっぱいやりすぎてそれがすり込まれてるのか、条件反射であのボタンのないとこボタンをあると思って押してて飛べに
それは飛べない
でもな、斜めのボタンの配置はスーパーファミコンの時代からもう斜めになってるから、あ、そんな
そんなんなんだけど、これってほらあの35人他でやってるプレイヤーの、
うん、
あの倒した敵が、
うん、
あの食ってくるよ。
ああ、なるほど。
あのテロス100のあれと同じで、
うん、
だから予想もないと予想してないところに出てきたりするから、
うん、
あの深層的な条件反射が出るんだよ多分、うん、俺のだから、うん、スーパーファミコンやってる時のファミコンのコントローラーの、 あの条件反射でボタン押したりするとない。
あー、
すげえすげえ、だからもう本当に奥の奥の、あの本当の条件反射と来てる来てるでおかしな現象が起きて、うん、やられるっていうね。
まあそれはもうあのプレイヤースキルを鍛えるしかないです。
そう、鍛えるしかない、
もう記憶を上書きしていくしか。
それかなんだったらほら、あの私あのスイッチ用 の、 あのファミコンあるんで、ファミコンコントローラーあるんで、
うん、
その時あのこのゲームをやるときは、ね、テレビモードにしたのファミコンのコントローラー使おうかなって一瞬思ったのそしたら頑張れるかな、もっと
本気
もっといけるかなって一瞬思ったんだけど、まだ試してないですけど、うん、ちょっとね時間があればね、あの対馬が忙しくなってきちゃった、うん、あの言ってたあのクリさんが言ってたあの金田城突破したから、
おー、あのそれまで超えちゃったんですね。
2週間かかりましたけどね、アイテム集めに、ね、
そんな金田町すぐ行けるんじゃなかったの？
行こうと思ったけど、あのやり込み要素があってなんかいろいろアイテムが取ってないのがあるっていうのを知って、
うん、
でも2回目やる気なかったから、うん、もう1回目で全部収集しようと思ったら2週間かかりました、うん、でずっと収集だけしてるとあのフラストレーションがただまあのたまるんで、あのそ の、 あの必ず1日はあのなんかそこら辺にいるあの野党とかに突っ込んで、あんまりにもあっけなく殺さあの倒しちゃうとあのまたフラストレーションがたまるから、またさらに敵を求めるみたいな感じ
逆に野党になってるじゃないですか
かなり倒しましたよ、ね、もうだから技も結構覚えましたよ、ね、かなりで、やっとそれも一段落ついて、あの金田城の攻略をやっと終わりまして、はい、
うん、
はい、2回とすんなり終わりました。
まあ、あれ、多分あれでしょ、金田城が終わって、ようやく序盤が終了なんでしょ、多分きっと。
まあ、そうですね、けどね、なんかマップ的にはやっぱ金田、あのその一番初めのところが一番広いみたいで、
うん、
ただ、行ったら行ったで、あのまた戻ってくるっていう。話になってきて、
うん、
でまたうろちょろしてる。でそこ行ったおかげで、あのその今行ってるところの、 あのフラグがいっぱい立ちまくって、
うん、
あのいっぱいあのイベントはあるんですけど、
うん、
でこれイベント全部制覇しちゃったらまたな収集の旅に出なきゃいけないなって思いながら程よくやるにはどうしたらいいだろう。
それはメインストーリーだけやって終わらせるんです。
でそれはいいんですけど、1回で ぜひ終わらせたいんで、うん、 まあ、そうなると私あれかな、年末までやってるかなっていう感じがしましたんで、はい、とりあえず年末までに終わろうかなっていう、気長にやろうと思ってるっていうところですね。
はい、
なるほど。
じゃあ今回なんですけども、今回は映画サーチをお送りしたいと思います。
はい、
はい。
というわけで今回は映画サーチをお送りしたいと思います。
はい、
これは2018年公開の映画ですかね。
そうですね、はい。初めなんかなんかどっかの映画祭で限定公開されたら評判が良かったから拡大みたいな感じでしたっけみたいな話だった気がするんですけど、うん、はい、なんかそうですね、はい。それでまあこれはまあ一応あれですよね、だからまあある、ね、あの家族の、お父さんと娘の父子家庭の、家族の話なんですけど、まあ、娘が、ね、ある日連絡が取れなくなって、行方不明になったっていうのをお父さんが、探すっていう、まあ、話なんですけれども、それでまあ一応まあ今現在の、まあ、世相みたいな感じで、まあ何ですか、 SNS やそういったネットを使って探して娘の行方を追っていくっていう、まあ、スリラー映画っていうものなんですけれども、
これ見てて主人公がジョン・チョーがやってるじゃないですか。
はい、
僕ジョン・チョーが出てる映画ってスター・トレックぐらいしかないんですよ。ヒカル・スールーの役やってる。
そうですね、新しいね、
リブート版のスター・トレックの、
はい、
でそれ以外の出てる人全く 見たことない人ばっかだったんですけど。
そうですね、あとまあ今一応なんですか、ネットフリックスだっけで決まってるあれですか、実写版カウボーイビューワーの、スパイクをやるっていうのが決まってますよね。はい、この人がやると。
なるほど、
はい、ですよね、
うん
うん、やるはずなんだけど撮影はどうなのかな。
なんか再開したみたいな情報を見たような気がしますけど、どうでしたっけ、はい、違いましたっけ、う
ん、はい、一応この人がスパイクになるらしいです。この人がアフロにするのかな
想像ができないですけど、
アフロを引き継ぐのかな、アフロの設定を引き継ぐのかな。
いやー、下手に引き継ぐとまた違うものが出来上がりそうな気が
うーん、まあそこは引き継がないとしても、まあまあやっぱまああれですか、とりあえずジークンドーはやってくれるのかなまあそれがとしてうん、はい、まあまあそれが、まあ、主人公で、はい、
でこの映画これ劇場公開当時僕は結局見ない映画リストに入れちゃったんで見なかったんですよ。
見ない映画リスト
見ない映画リストっていうか見る映画から除外したっていうかだからどういう映画かは一応こうまあ、知ってたというか、
うん、
一応こうなんていうの、なんか、
まあ、クリさんは劇場スポット見たんでしょ。
うん、この映画が結構特殊な映画だっていうのは分かってたんです。
はい、
なんかパソコンの画面上だけでストーリーが展開していくみたいな、
はい、
なんかどういうことっていうねそれだけ聞くと映画じゃないのみたいなね、なんか一体パソコンの画面だけでどうやってストーリー展開していくんだろうみたいなね、ちょっと変わった映画なのかなっていうので、でまあいろいろこう情報をこう調べて最終的にまあ見なくてもいいかなっていう映画にしちゃったんですけど、
はい、
これ世間的には結構なんか評判が良かったんですよね。
だからもともとがだからあのなんだっけ、えだからどっかの映画祭で上映されたら人気があったんでソニーが配給権買って、全米公開したっていう作品でだよね。で俺はあれですよ、あの地元の方でやってなかったんですよ確か、
うん
うん、どっかでやってたのかな、けどそこ行ったことないし、あのお金かかるからまあいいやと思ってあの見たかったけど、ちょっとあの内容をざっくりあの調べたら面白そうだったから行きたかったんだけど行かなくて、したらセカンドがサードなんで、あのたまに行くところでやってるのが分かったんでそれで見に行ったんですけど、それはもうだから俺年越えてましたからね、うん、確か、うん、もしかしたらこの番組で言ってるはずですよ、見に行って面白かったみたいな、
うん、多分言っての記憶はあるけど、
うんうん、
僕は見ない映画リストに入れちゃったから、
うん、
多分
クリスさん結局行かなかったんだ、行かなかったって言ってたよね、
カタクナな見ない映画リスト
かクリさんがやってるとこでやもう終わってたから行かなかったみたいなのでしたから、どっちかなんだよね、うん、行ってもよかった的なことは昔は言ってたような気がしたけど、ね、
だから悩んだけど結局行かなかった、
行かなかったもん、うん、で私は見て、ああなるほどなと思って見た、うん、あの本当はだから多分18年に見てたら入れたかったんだけど見なかったから入れなかったとかなんとか言ってたと思う、ランクに、うん、
ああなるほど、
この1年、うん、多分の話は言ってたような気がする作品ですね私は、はい、はい、で先輩は もちろん見てないよね、
劇場公開時は見てないですね、うん、でその後で去年か一昨年かワウワウでやってた時に見ましたね。
ああなるほどね、
うん
うん、私は一応あの円盤買いました、
うん、
まあ、という作品で、まあ、あのクリさん見てないし、うん、ちょうどネットフィリックスにあったんで、
そうですね、
見るかっていう話になって、うん、先輩見てるっていう、
そうですね、はい、
はい、じゃあ短いし見るかっていう話で始まった、うん、特集ですが、
はい、
はい、まあどうでした、うん、これはあれか、うん、この感じから言うとなんかクリさんにあの聞くとそこ地雷が
嫌な予感が
するのでやめておきます、ね、最後の方に聞いたもん、
そうですね、う
ん、先輩どうでした？
私はあの最初見た時から一貫してそうですけど、こう今の時代にこう親がこう調べようと思うとこういうことになるのかっていう感じで、どっちかっていうと娘視点というか探される側視点というか、あこういう風にしたら見られちゃうみたいな感じのところを楽しみながら 見たのと、やはりその最後のどんでん返し的になっていくのをこうハラハラ見たっていう感じですかね。
あなるほどね、うん、一応これを見てあれなのかな、あの何あの下手するともう本当に探られちゃうっていう危機感は
ありますあります、
あるのかな、
ありますあります、でも私よりも多分もっと若い子の方がもっとあると思う、その本当に、うん、ヒロイン主人公の娘と同じ年代の子たちはもっと怖いだろうなって思いました。
あなるほどね、うん、まあ俺的にはこれを見てあの何あなるほどなって言って、うん、探られちゃうか、まあそうだよなって思って見てたね、うん、いやこれ大変だなみんなって思いなが
ら見てた何その他人目線というか
いやいやだってねえほらなんて言うんだろう、まあこれ今の子全般に言えるのかな、だから俺的にはまあ感覚的にはまあなんていうの、あのアメリカ人の国民性かなっていうところもあるような気がして見てたんだけど、あのほらなんて言うんですか、向こうはほら、なんて言うんだろう。 なんかこの一種のなんていうんですか、あの一人ぼっちが嫌いだから、何かしらでこうなんか嫌いだし、こう友達いっぱい持てます的なものを見せたいところがあるから、うんね、そういうので、まあ何て言うんだろう、こういうあの SNS 的なやつはなんかあのほら実名みたいな、うん、平気で若い子にバンバンやって危険性も知らないでやって、うん、なんかあの痛みを見るような感じのイメージがあるから、うんうん、だからそういうことを本当に何て言うんだろう、あのあだよなってずっと思いながら延々見てたみたいなあのもあるし、あと何て言うんだろう、今の時代なんだろうね、あの本当にあの学校の情報とかそういうの、まあこれ家庭環境もねちょっと特殊なところもあるけど、うん、ほらお父さんがなんかエンジニアっていうか、なんかプログラマーっぽいから、うん、そういうところに長けてるからそうなのかっていうのがあるんだけど、何て言うの、あの物質的なあの何て言うの資料みたいなのがほぼないみたいな、うん、っていうね、うん、まあ、まあうんうん、そこもなんか、あ今下手するとそうなのかと。
でもこの映画あれだよ、あのこの娘が生まれた年からパソコンを使ってるのをや、あのちゃんとなんでやってるから、
うん、
あの僕逆にあのえこの時代からデジタルでフォトアルバムを作ってるんだっていう驚きがあったけどね。
あでもそれは撮ったものを取り込んだんじゃないですか。
いやいやそうだけど、うん、あのパソコン上でフォトアルバムをあのこの時から、うん、あの丹念に作ってたんだっていうね、
うん、
その十何年も前からあの、うん、だってこの映画 の, あの僕一番最初に見始めておっと思ったのが、
うん、
出だしにあのダイヤラップ接続のモデムの音が聞こえてきたのが、うんあのえっと思って、あれこれ、うん、どの時代の映画なのって一瞬思ったら、なんか娘が生まれた時からあのパソコンを使ってるっていう設定 らしい感じの、
うん、
で Windows も Windows の起動もなんかあ古い起動音だなと思いながら見て、
うん、だからまあね、マーゴットが生まれた時から、まあまあ、だからもともと、そもそもお父さんがもうそういう職業にいたから、そういうふうにやってる方は、まあ、特殊っちゃ特殊なんだよね。
うんうん、あだからちょっと、私、逆に怖いなって思ったのかもしれないです。うちも割と早くからパソコンがあって、父がそういう感じの、ね、仕事をしてるので、なんか子供の時に父にパソコンの使い方を教えてもらって、こう周りの子たちが使えない中、知っていたみたいなところが、うん、あるので。まあ、なんかパスワードとかもある程度知られてるっていうところがあるので、うわ、うん、できそうだなみたいなところがね、
うんうん、だからさ、そこが、うん、なるほどなって、そこもまあ特殊だけど、うんうん、特殊っていうか、まあ、それでもすごいなと思って、
うんうん、探せちゃうってことですね。
だってわざわざそれを一時取り込む作業までちゃんとしてるからね。お父さんすごい律儀だなって、マメだな。
そこら辺も含めて、あすげえと思って。
ねえ、うちはあるからそこは全然思わなかった。
だって今みたいに簡単にだってね、同期とかできない時代だから。
まあそうそうですね。
だって昔は、うん、あのそのビデオを撮ったとしても、それをパソコンに取り込むのって結構めんどくさい手順が必要だったりとか。
うん、
今だったらあの直接つないでファイルコピーしておしまいっていう感じとかだけど。
うんうん、
昔はあのそれをさらにあのパソコンで見れるファイルに変換したりとか、なんかあの、うん、
ね、
このアルバムのファイル、あのアプリケーションに登録するときはこの、 あのファイル形式じゃないと無理とか、いろいろあるから、あのあすげえって、そういうどうでもいいところで感心しながら最初見てたんです。
あんまり思わなかった。
今は当たり前で簡単にできるからね。昔から考えるとすげえなっていう、まあもうあるけど、
うんうん、
ただまあなんて言うんだろうね、あの簡単にあのなんていうの、一個のアカウントを見つ、あのバーゴとのね失踪するこのアカウントを見つけただけで、あの全部個人情報をたどり着けちゃうっていうね、うん、あ今下手するとそうなんだなって思いながらね、そこが面白かったっていう、
うん、まずある、
まあ、うん、 それはあれでしょ、あのマーゴットが使ってたあのラップトップパソコンって言ってたけど、あの MacBook かなんかでしょ、多分あれ。
MacBook だね。多分あの色だからプロでしょ。
あれを見つけて、あれを立ち上げたからこそできたあの、うん、あれだと思うよ。だってあのなんか Windows のパソコンは家族共有でなんかアカウントを作って使ってたやつだけど、
うん、
そっちではちょっとあのお父さんもさすがに無理だったじゃん。
うん。
なんかもう、
まあ無理、うん、
あの探そうとしても無理だったけど、あのラップトップの MacBook Pro かなんかを見つけて、あこれがあればもしかしたらって言って立ち上げて、なんか Google アカウントをこう開こうとしたらパスワードが分かんない、
うん、
でなんか Yahoo のメールアドレスにあの、うん、コードを送りましたみたいなので、よし Yahoo の立ち上げてメールを見なきゃみたいな、なんかやって、なんかいろいろこうやってね、Facebook のなんかパスワードリセットのなんかあれをこうどうのこうのとかってやって、
だから結局だからアカウントかあの E メールのアドレスをなんか1個でも分かってれば、
うん、
ほらあれってほらパスワードをお忘れの方はみたいなの出るじゃん、
うん、
あれで簡単にあの行き着くことができてしまうっていうね、
うん、
ちょっともう少しあの考えてやらないとっていうところがね、うん、なるほどなって、それは言われやそうだよなって、うん、
まあそれはもう昔からそれはもうそういうもんだったから、
うん、そうなんだけどね、
もうその危険性は昔からあの言われてるから、僕は当然だよなとしか思わなかったけど、
当然なんだけど、うん、若い子ここまで分かってんのかなって思った。
ああ、まあそれは確かにそうかもしれないですね。
特に実名、まあね、向こうの場合はまあまあまあ、まあね、こっちも今そうなのかな、実名使っのね、アカウントで。
そうですね。まあ実名使ってる子も多いので。
うん、そう。だからすげえな。だから、そこら辺意識してんのかなって思ったっていうね。
うん、
で、それからほら、辿っとくじゃん。
うん、
っていうかもう本当は今そうなのかな、だから本当にあのもう物理的な学校も何ものがないのかな、
うん、
全部メールで来るとか連絡もないとか、
そうですね、
全部連絡もいらないもんね、一斉であのねメール発信すればいいやつ、
ね、うん、うん、そうですね、まあ LINE のグループがあったりとかね、
う
ん、
そうとかほらそれこそほら下手するとほら何その友達の電話番号さえわからないわけさ、
うん、
登録してれば、
うん、
まあ登録した本人とかも友達だもん、だってもう人の電話番号なんて覚えてないもんね、今ね、
うん、覚えてないですね、
覚えてないもんね、俺でも覚えてないもん、
うん、
そう考えるとすげえな今の時代っていう、うん、便利になりすぎてそこら辺多分そういうことを覚えるとかそういうものをしないから、
うん、
そういうところもなんか皮肉ってるのかなっていうのを言いながら見てて、
うん
うん、面白く見れたっていう、
うん、個人的に、そう
ですね、うんうん、で俺はなんかすごい親の目線で見てたんだけど、先輩はあのマーゴットの目線で見てたんだ、ね、
そうですね、
そうなのみたいな、
ここに壁が
、うん、何でもあげてみたいなね、そういうところで、まあうん、痕跡がたどれるっていうね、
うん、そうです、
だから逆に SNS が発達したことで、逆にあの何あの居場所の特定は簡単っていうね。
まあそうかもしれない。
そうなんだよね、結局ね、うんうんうん。そういうところを描いてるのは、なるほどなって思ってるんですよ、うん、だけど、
うん
うん。だから、ね、最終的に行き着くところにね、
うん
うんうん。っていうのを見てて、ああ、大変だな、みんなって思いながら見てたんだけど。
うん
うん、ただまあ、ちょっとね。あのお父さんが、お父さんっていうか、この家族自体がちょっとマメだなっていうところもあるもんね、そういうのをいちいちちゃんとこうやって記録してるのも、
うん、
だからっていうのもあるんだろうけど、
うんうん、
俺だったらそこまであの几帳面にしてないかな、多分途切れるかなって思ったりして
た、もう確かに全部は無理かなって思うんですけど、ところどころはね、無理かなって思ったりはするけど、うん、でも全体的にはまあこういう風な手順でやってったら、なんとなくたどり着かれそうな気がするみたいな。
そうだよね、だからあとね、うん、あとまあちょっとね、あの 物語のあれに出てくるあの電子マネーみたいな、あのお金の話もね、うん、電子マネー使ってどうのこうのみたいなね、うんうんうん、そこも結局あの最終的にあのお父さんアカウントで行き着いてるからすげえなと思った。
確かに、
うん、そこはどうなのかな、日本だったら無理だろうなと思ったの。個人個人で、まあ、でもあれはもうランダムで俺は銀行であの番号振り分けられるから、うん、俺も覚えてないもん、覚えられないもん、ランダムすぎて番号、うんうん、っていうのはあったけど、うん、あでも怖いなアメリカって思ったよね。だって電話番号、携帯の電話番号でも居場所も分かるんだよ。
まあでもそれは今の若い子はそういうのもやってるんじゃないですかね。
あそうなの、
アプリとかではあるって言いますよ、友達と場所を共有できるとか。
そうなんだね、
うん、
へえ。
なんかだからあの来ない子がいたらあの子今どこにいるよみたいなのがもうみんな分かっちゃうみたいな、ちょっと問題にもなってましたけどね、なんか知らない人と友達になってしまって待ち伏せされるみたいなので、
うん、ああ、うん、なるほどね。そこら辺をだから この作品だと何て言うんだろう、だからもう俺たちと違うんだろうね、森さんね。
だっていやだって今のその位置情報がどうのこうのっていう話は昔位置情報じゃなくてあの写真撮るときに自撮りの写真でバックにあの、うん、場その自分の住んでる場所が分かりそうなものを写すなっていうのはあの問題になったじゃん、あのストーカー被害にあったりとかっていうので。
あと今だとあの自宅で撮ってなんか物撮るときもあのそれで反射して物に写り込む写真は気をつける、写り込まないように気をつける、
うん、とか、あと写真そのものに位置情報があの保存されてるからその、うん、撮った写真そのまんまアップすると画像の中に位置情報データが入ってて、うん、あの撮った場所が分かるからあの自宅がバレるとか、
うん、
だから一回加工して位置情報が入ってない状態の画像をあのネットにアップしましょうみたいな、
うんうん、
でもあのそう言われる前にえアップする画像って加工するもんじゃないのって僕は思ってたから、うん、もうあの、まあまあ、生の写真をアップするってことは僕はまずなかったから、必ずあのトリミングしたりとか、
うんうんうん、
あの何かしらあの画像のファイルサイズを小さくするために解像度をこう縮小したりとかしてアップしてたから。
なるほど、
そうね、俺もだから端切ったりするよな。
だから
やったらよくしてるよね。
だから位置情報が入るっていうこ入るような写真を上げるってこと自体が、ああそうなんだ、そんなことする人いるんだみたいな、
だからそこら辺がおじさんたちと違うのかな。
なるほど、それはだいぶ違いますね。
あとほらなんて言うんだろう、うん、まあなんか前聞いた話だったけど、あのいつぞやツイッターであの炎上写真の話がよくあったじゃん。あのほらあのコンビニでいろいろしでかして
大炎上とか
ね、あのアイスクリームがそこに入ったりとか、うん、ああいうの聞くとなんかあれじゃん、あのなんか基本的にあの友達とやり合ってる感覚らしいんだよね、ただ、
うん、
なのでそれを見て他の全然知らない人がつくと何見てんだよみたいな思うらしいっていうさ、うん、そこの感覚がさ、
だからそれは、うん、あの全世界に発信してるっていうのを分かってないっていう、ね、
分かってない、う
ん、まあよく最近聞くのはツイッターとかで知らないアカウントからリプライが来るとなんで知らない人が送ってくるんですかやめてくださいって言われるとかね。
それはそうだろうっていうね。
鍵かけろよって話だけどね。
嫌なら鍵かけろよって話なんですけど、なんでこんなこと指示されなきゃいけないんですかみたいな感じで言われて、ってなるみたいな話を聞きますけどね。
で特にまあこうそうそう若い子とかそうだったって聞く、その前からこうもうアメちゃんの国民性だともうなんかもうあれじゃん、あのそういう感じじゃなくてもうみんな私を見てみたいな国民性がもともとある中でのこれだから、あなるほどなって。そしてまあそれになんか近いけど近いようであのちょっとそういう前作に発信してるのこうなんていうの 無自覚な日本の若い人たちはちょっとこれ見てちょっと怖さを知った方がいいのかなっていう、
うん、そうですね、
うん 思う時があるんだよね、うん、ところがあったっていうね、うんうん、いうのがね、個人的にはね、これはね、うん、面白いなって思って見てたんだけど、う
ん、まだでも公開当時ならそういうのがね、まだ言えたというか、こう危ないよ気をつけようっていうあれになったかもしれないけど、うん、もう今の時点ではなんかそれも恥ずかしいのかなっていうふうに思わないでもないんですけどね。
ちょっと文化が違うけど、若い子はこれ近いのかな今ねと思って、
うん、というふうに思いましたね。近い近いと思います、かなり、う
ん、そこが怖えなって、うん、絶対俺と国さんだったらこんなことやんねえな
やんねえなっていうか、
まずアカウント名は本名でもしない、
まずね、まずそもそもね、メールアドレスをね1個だけ使ってるとこではまずないからね。
ああまあね、
メインの、メールアドレスと、とりあえず、違うアドレスで違うサービスを登録したりとか、
うん、
Yahoo のアドレス、僕なんかこの間Yahoo からメールたくさん来て、
うん、
使用してない Yahoo アカウントをが削除されますので、必要な場合はログインしてなんかどう残るっていうのが来て、
うん、
4個か5個くらい来て
なんでそんなに、
しかも全部違うアカウントで
なんでそんなに
あ、俺昔そういえばこんなアカウントたくさん作ってたと思って、うんなんかだから多分そのうちの何個かは多分そのままフェードアウトして消えてったはずですけど、
お
うん、だから昔からだから Yahoo アカウントでもそれくらい作ってるし、 Google アカウントも個人で使ってるやつと仕事の自分のアカウントとか、
うん、
いろいろこうなんていうの、仕事の方で使う個人の Google アカウントみたいな、なんかちょっとよくわかんない、
うん、
だから会社の人に自分の本当の個人で作ってるメールアドレスを知られるとまずいだろうからっていうので、
うん、
なんていうの、ダミーの個人アカウントみたいな感じで
ダミー
まあ、ある意味ダミーだよね。バレてもこっちのアカウントだったらバレても問題ない。なんかやばくなったらアカウントごと消しちゃえばいいっていうアカウントを作るとかね。
なんか、なるほど。
そういうことをして、個人情報が漏洩する可能性を可能な限り、なんていうの？拡散しないようにする、なんか方策を考えながら使ってるから、だってあんまりこう実名で活動するのをやると、この映画みたいにたどってこられてい らんところまで全部バレちゃうじゃん。
まあ確かに
飛び火するしね。だからで昔はね、あれだよね、今みたいにまだ守られてなかったからね、自分で自衛しなきゃいけないけど、
まあね、そうか、うーん
っていうのもあるからね、
うん、
だからそこら辺の感覚も違うのかなっていう気もするんだけど、
うんうん、
だからね、そう見てるとね、そういうことが興味深いなって思う、ね、見てる、うんうん、
なるほど、
うん、コンプライアンスもない時代だったからね、
うん、
守られてるんだけど、守られてるとこうなってくるのかなっていうね
守られてるからこそね、
うん、っていうね、面白さが
うん、
あとまあやっぱりこれで言われるのが一番言われるのはですよね、全部なんていうんですか、パソコン上の画面だったり、
うん、
直接映らない、
うん
うん、登場人物が、
はい、
何かしらのなんていうんですか、アプリとかそういう画面で映ってるのがあれですよね、
うん、
まあこれはまあ確かに画期的っていうか、まあ今だから作れるっていう話ではあるんですけれども、
うんうん、はい、
うん、 ね、
まあ、でも私これすごい画期的っていう触れ込みだったじゃないですか、この公開当時に、
うんうん、
私多分これより先になると思うんですけど、あのホラー映画で見てまして、そういうの
あなんかであるっつったね、うん、なんか似たようなやつがね。
そうなんですよ、アンフレンデッドっていう、うん、作品で、まあ、2作目も作られたんですけど、まあ、2作目よりは1作目の方が私は好きかなっていう感じなんですけど、これが、2014年制作なのでちょっと前なんですよね、こっちの方が。あの公開も日本で2016年なのでちょっと前で、こっちを先に見てたので、そのパソコンの画面上だけで展開されるのが新しいと思うかって言われると、そこはそんなに新しいとは思わなかったんですけど、ただやっぱりその時もこう臨場感はありますよね。これをこう パソコンの画面で見ると本当になんか起こってることのように見えるっていう臨場感はアンフレンデッドを見た時から思ってたし、それからこう出てくるアプリとか画面とかがこう自分たちが使っているものにそっくり、ちょっと違うだけみたいなのが出てきたりとかして、そうするとなんかすごく身に迫って感じるっていうのはあったので、まあ、それはこの作品でもそうですよね。こう本当に自分でも探られてしまうかもしれないって思ったのはやっぱりそういうところあるのかなっていうふうに思いましたけど、
あとあれなのかな、俺は個人的には全く使ったことがないんだけど、テレビ電話とか使うからこういうことができるのかな。
あ、まあそれはそうでしょうね。テレビ電話を使わなかったらやっぱり 相手というか娘の顔はほとんど出てこなかったかもしれないですもんね、うん、
ここまでつなげられなかったのかなと。
うん、それはそうかもしれないですね。
でも見てたらちょっとそれ無理すぎないっていう感じで、あのずっとフェイスタイムの、あの、うん、主人公の顔を映した状態のずっとパソコンのモニター の端っこにこうずっと置いてるのが、うん、ちょっとそれは露骨すぎないかっていう、ね、
うん、
まあ、演出上仕方ないんけど、いや普通閉じるでしょっていうさ、
うん、まあそこを言っちゃうとそうなんですけどね。
いや何かいっぱい電話かかってくるんじゃないの。
いっぱいかかってくるのか
かかってくるんじゃないの向こうは、うん、
だからフェイスタイム すぐ取らなきゃみたいな。
とりあえずでほらマーゴットのゲームあったから取らなかったせいでやっているのがあったから、
だからいつかかってきても取れるようにっていう、
あらゆるチャンネルをっていう話じゃないのかな、うん、
なるほど、それはあるかもしれない、うん、
向こうっていうか日本人ではあんまり見とかドラマで見ないけど、やっぱり向こうは絶対あれだよね、あのなんかさ、スマホで話してる時、あのテレビ電話で話してるね、何なんだろうね、好きだよ、うん、基本的に。
でも今若い子は割とやるみたいですけどね。
あ、そうなんだ、ね、
聞いてると、うん、うん、ビデオでずっと映しててってやるっていう人もいますけどね、私は嫌ですけど。
ほとんど
だってね、あのご時世的にバーチャル飲み会とかっていうのもみんなあれ映してやるわけでしょ。
うん、
バーチャル飲み会なんて俺とクリンさんなんて何年前からやってんだっていうか、先輩もいたじゃねえかってい
う。そうなんですよ、だからなんかおみんな 今からみたいな、私だいぶ前からみたいな。
画面映してねえけど、やってたじゃん、うん、昔からっていう話なんだけど、
だから今ですかってちょっと思ったんですけど、まあ、やっぱりあれをそのこう顔が見えないと不安ってい こうネット文化にあんまり触れてなかった人も顔が見えるから安心してリアルと同じようにできるっていうことなんでしょうね、うん、リアル感が大事なんじゃないですか。
ぼっちがみんな嫌いなのか、
うん、っていうことだと思います。慣れ
たくないのかなっていうね、
うん、
うん、感じはしたけど、うん、でまあ個人的にはまあね、うん、でまあそれも含めてストーリーを最終的にあれを持ってくる、うんうん、ちょっと最後のあれがちょっとね、うん、いかにも的な感じがちょっと若干あったけど、
まあまあまあ
そこは、そこはどう持っていくのかなと思ったら、そこはそうかなって思って、
まあ、うん、そうしないとしょうがなかったというか。
まあ個人的にはまあね、良かったと思いますね。あとまあなんかこれ一応ほらサーチってあるじゃん、
はい、
で一応まあサーチっていうのは娘を探すサーチと、うん、あと一応これなんかあの裏設定はあのだからあのお母さんがね、
はい、
亡くなってからちょっと二人がギクシャクしてて、
うん、
でそれがこの失踪事件があったことによってまあ最終的にまあこれ今結局それを言うとあれか、最終的なオチを言ってるようなもんか。 まあいいんだけど、まあ、もうね、もう2年前の作品なので。で、まあ、この一件で2人の絆が、また、家族の絆が元に戻ったみたいな話も含めた話らしい。なので、画面も使ったあの演出もしてるっていう。ね。だから、ほら、初めはほら、家族3人でいるときは、この、モニターの向こうで、こう、ホームビデオとかで、ランランしてるシーンがあって、で、その後、まあ、お母さんが死んだ後は、結局、2人とも対面してたよ、時間。なんか、SNS とか使って、その、モニター越し、だから壁があるみたいな、こう、演出してるらしいんだね。で最後さ、ね、助かって見つかったみたいな時に、まあ、一緒に2人でほら写真撮ってるみたいな気がにしてるのは、その壁がなくなったっていう演出をして
る。なるほど、
のも欠けてあるらしい。
まあ、その点も含めてこう2人が近づいていったっていうのも含めて、なかなか感動もしたし、こう最初のこうすごいスリラーな感じかなっていう触れ込みにしたら、最後はちょっと感動的でいい話で終わって、よかったなっていう感じなんですね。
個人的にもね、思ったんだけど。
面白かったです。
はい。で、なんか嫌な予感がプンプンしてた国さんの感想を最後に聞こうかね。
別にそんな嫌な予感がするっていうけど、ただ単に僕は、もう、ギオさんがそう言うからもうぶっちゃけるけど、その結局劇場公開時見なかったって言ってたじゃないですか。
はい。
で見なかった理由がなんとなくこうなんて言うんだろう、この手の映画はあんまりこう見ない方がいいかなっていうなんか予感がしたん。
はい。
なんか僕のあんまり好きそうなタイプの映画じゃないなって思ったんだけど、今回ギオさんがやる特集するっていうから見たんですよ。
はい。
見たら、ああやっぱり、やっぱりそうだったかっていう、ね、なんかあんまり僕がこう好きじゃないタイプの作品だったっていうのが見て再確認してしまったっていう、なんかね、
あ、そうだね。
そうで、なんでこれ僕がそう思うかっていうのを言うと、この「サーチ」っていう作品はそのパソコンの画面だけで話が進んでいくっていうのがこの公開当時の売りだったから、
はい、
で、パソコンの画面上だけでやるってことは、パソコンの画面に映ってる情報しか見てる人には与えられないわけじゃないですか。でそうすると、なんていうの、映画の内容がだいたいこういう感じの方向性になるんだろうなっていうのがだいたい予想できて、で、要するに脚本でこうなんていうの、見てる人を誘導するのがすごい簡単なんです。こっちの方向にみんな驚いてくれるようなストーリー展開にしたかったら、その情報しか画面に出さないっていうのが意図的にできちゃう感じの作品に なるから、で僕はそういう作品あんま好きじゃないんです。この映画僕は推理物として見てたから、推理物っていうのは僕の個人的なスタンスだと、見てる人にまあこの映画に限らず最終的に推理物の、まあ、例えば殺人事件とかなんかだったら、犯人が最後に誰かっていうのを推理物では予想するわけなんだけど、その犯人につながる情報を小出しではあったとしても見てる人に全部与えないといけない、それが作り手側の良心だと思ってるスタンスで僕は作品見るから、情報を限定してミスリードを誘うような展開を あえてこうやるっていう作品っていうのはあんま好きじゃないんです。
うん、
でこの映画どっちかっていうとあのミスリードを楽しむ映画だから、
うん、
あのああ騙されたみたいなところを楽しむ映画だと思うの、
うん、そうですね。
で僕はそういうミスリードされてあ騙された悔しいっていうのを堪能したくないんですぶっちゃけるとね、うん、あのでどう推理してもあ騙されたっていうところしか行かない映画だからこの作品は、あのどんでん返しって言うけど、いやどんでん返しっていうかそれしか情報公開したかったらみんなその方向にしか行かないじゃんっていう、あれだもんで、だからそういう雰囲気がこの劇場公開時の公開されてた情報だとそんな感じになりそうだからあんまりこううんって思ってたらやっぱりそうだったっていう、
うん、まあ、まあ、情報があれはだってもともとがね、まあほら主人公のデビッド自体がもうまあまあ娘を探したい一心っていうのもあるけど、そもそもがもうなんていうのネットでしか情報を取らないから、
うん、
まあそうそれをあえてやってんだと思うよね。そういうそこしか、
うん、だからそれをあえてやってるんだけど、そういう映作品は僕はあんま好きじゃないっていう、
うん、
ただそれだけの、
やっぱり私とかゲオさんはこれをなんかこう体験型的にこう入り込んで、うん、誰かになったつもりというか入り込んで楽しんだっていうか、そういう楽しみ方をしたっていうことだと思うんですけど、うん、でもまあ国尾さんはそうじゃなくてこう上それを見ている存在としてどう推理していくのかとか、そういうふうに楽しもうと思ってみたらそれは解けないじゃんっていう、
うん、まあそうだね、第三者目線で見てると、うん、あの公開されその映画の中であの出てくる情報が断片的な情報しかないし、それで推理しろって言われてもあの、うん、脚本上望んだような推理しかできないから、
うんうんうんうん、
結局
誘導されるしかなくてっていう、やっぱり
犯人こいつじゃないんじゃんみたいな推理できないじゃんみたいなっていう、まあ、ただこの映画あのこの映画のその作り自体はすげえなって思うの、
うん、
あのそこまで計算して作ってるっていうところとか、
うん、
あの一回見終わるとあやっぱりあそこで一応あの情報は小出しにしてるけど、
うん、
あの犯人につながる情報はあったんだみたいなのは一応わかるんだけど、
うん、
でもその情報だけじゃ無理でしょ絶対にっていうね、
うん、
あの地味に微妙なこうなんていう の, あの真犯人につながるなんかあの伏線みたいな感じのあれだから、
うん、
あんまり、まあ、あんまりこう、うん、やっぱり好きじゃないなっていう
まあ解いてほしいとは思ってないのかなっていう、
うん、多分そうでしょうね、
うん、
うん、別にまあただ単に、うん、ね犯人も結局はねそれをなんとか隠そうっていうだけの話だからしてて、うん、そこまで何か頭を回ってる、まあ、計画的なあれじゃないからね、衝動的なあれでこうなったっていう話だからね、
うんまあ、というか制作側としては、うん、そういうスリラーとして売り出した方が面白いって言われだったかもしれないけど、
うんね、
監督とか本当に作ってる人としては別にそういう目的で作ったわけではないというか、そこは主題じゃなかったというかっていうことなんじゃないですかね、うん、結局
だから結局、うん、あの見方によって面白かったり僕みたいなねじくれた見方すると面白くなかったりっていうのがあるけど、うん、ただ僕は見る前から自分があんまりこう見ても楽しめない映画だなっていうのは分かってたんだなっていうのを再確認したから、うんうん、ある意味見てよかったなっていうのは
なるほど
なるほどね。っていうかそうだよな、そういえばクニさんはもともとこういうのは嫌いだったなっていうのは、
まあ嫌いだったなっていうか、あの家族ものっていうか、うん、あのなんていうの感動もの的なやつはあんまりあの進んでみないっていうか、あんまりこう好きじゃないから、
うん、
あのアクションがないしね、
うん、 そう。それを今更ながら再確認した俺でしたっていう気がしてきた。そういえば昔からそうだったな。俺が面白いっていうのも結構ふーんって見たけどっていうのも何個もあったなって改めてここに来て、あのもうすぐ6年になるこの番組でまた再確認した私でしたっていう、う
ん、はい、
はい、
番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回は映画サーチをお送りしました。
はい、
はい、
そういえばあの本編でちょっと言い忘れてたんですけど、
はい、
このサーチを見てる途中ですごいなんかゴーンガールっぽいなって思いながら見てたんですよ。
うん、確かにちょっとなんか雰囲気が似てましたね。
なんか
あれそうだっけ、
なんか途中あのその娘が失踪してなんかあのどっかに逃げたんじゃないかみたいな展開が主軸になった時に、
ああ、はいはい、
でなんかあのなんかいろいろこう痕跡がどうのこうのでこっから痕跡がないみたいななんかなってる時になんかどっかで見たことあるなって思って、ああそういえばなんかゴーンガールってなんかあの確か妻が失踪して夫が探して失踪届出したらあの夫が妻殺したんだよねみたいな疑いをかけられてどうのこうのっていうストーリー展開の映画だから、うん、このサーチも
あれベン・アフレックのやつよね、
うん、でこのサーチもあれ娘を殺したんじゃねって疑われたじゃん一瞬、
うん、
あのなんか ネットの書き込みみたいので、
あああったね。
だからえこっちのこっちの方向の映画なのかなと一瞬こう匂わせる感じ あのところがあったからなんか似てるなってちょっと思ったら、なんかあの脚本家があのこのサーチの脚本作るときにゴーンガールを見てましたみたいなのがなんかどっかの記事に書いてあって
ああ
当たっている、
だからかとそういう
なんかゴーンガールの印象がなんか、うん、最終的にあの女はこう女性は怖くて、ああそういえば昔もそうだったなこの女性で怖っていうゲームアフレグはなんか思い出して戦慄を覚えたのくらいしか覚えてないな、まあ、いいんだよね、合ってるよね、合ってるよね、
大まかに言うと合ってると思いますけど、
確か そんな感じだったしか記憶にないんだけど、
なんか失踪者の映画とか作品とかドキュメンタリーとかをこういろいろ参考にして脚本を作ったみたいな感じのあれがあるらしいんで、まあ、その中の一つにゴーンガールがあったっていうね。だからゴーンガールっぽいって思っててもまあ確かにそれはそういう要素がまあ多少なりとも入ってたんだなっていうあれですかね。
そっか、ゴーンガールもう一回見た方がいいのかな
まあゲオさんが その程度の記憶しかなかったらもう一回見た方がいいんじゃないですか
私は怖いのでもう二度と見たくないです。
その程度俺はないんだけど女性怖いなって思ったしかな、
人間不信になるって思ってもう二度と見れない
奥さんだっけ結局自作自演だったんだっけ。
そうだ奥さんが全部計画をしてやってたやつです
ね。そっかそっか、忘れてるよね、いっぱい見すぎると言って忘れてるんだ
あれは怖かった
分かりました、時間があったら見てようと思います。
はい
はい、というわけでエンディングなんですけれども、
はい、
私ずっとあのまだ映画館に映画を見に行ってなくて、
はいはい、
それででもなんか見に行けないなと思って残念に思ってツイッターを見てたらなんかオンライン試写会で見ましたみたいなのを書いてる人がいたんですよ。
ああはいはいはい、
オンライン試写会と思ってそしたら新しい映画見えると思って、であの今応募をしてあの募集してるオンライン試写会にもうなんか片っ端から申し込むっていうのをやったんですよ
片っ端から
でもこれは今始まったことじゃなくて、あのオンラインじゃなくて普通にまだ映画を見に行っていた時にはもうここ 2,3 年ぐらいずっとあの暇があったらあの調べて、であの地元で見れる試写会全部申し込んで見るっていうのはやってたんですよ、もともと。そうじゃないとあの自分が興味がないジャンルの作品を見ないので基本的に、うん、なんかまあ新しい作品と出会えるかな、見ないようなのとみたいな感じで、それであの見て結構良かった作品とかもあったので、
うん、
あのやるようにしてて、でそれをオンラインでやろうと思って申し込んだんですよ。そうしましたら早速当たりました、一つ。
ああ、よかったじゃないですか。
そうなんですよ、やったーと思いながらあのキーパーっていう映画なんですけど、
ああなんかタイトルは聞いたことあるんですよ、
ね、あの私もざーっと本当に何もかも全てに申し込んだのでその当たった後でどんなだったかなとか思って調べたんですけどあのまあちょっとシリアスめな感じの、あの単館でよくやってるような、まあ、戦争ものでこうあの考えさせられるっていう感じの映画だと思うんですけど、はい、またちょっとあの来週見れるようになってるので、またちょっと見た後で感想が言えたらなと思ってます。
なるほどね、はい、そっか、先輩そば、そうだもんね、よく考えたらあのちゃんとあの高知の高知市に住んでるもんね。
そうなんです、だから結構聞けるんです。
県庁所在地に住んでるそうだよね、そういうのがあるんだよね。まあ、俺もだってテレビとかで試写会とかやってると無理だからね、
う
ん、
あそうか、間に合わない
間に行け、いやめんどくさい、1時間ぐらいかかる、ね、
あ
1時間違う。そう考えると、そっか、あそういう手があるね。
平日が多いので、うん、まあ、ちょっと大変ですけど、まあ、そんなに頻繁に当たらないので、まあ、まあ、いっかと思って、たまに当たったらそれを楽しみに頑張ろうってまで、
ね、それはそれでいいじゃないです
か。うん、そうなんですよ、まあ、人気作はなかなか当たらないですけどね、
うん、まあね、うん、
うん、
その辺はいいんじゃないですか。
それこそ邦画をあんまり見ないので、
はい、
あのトリガールとかは絶対多分見なかっただろうなと思うんですけど見たらすごい面白くてもう一回見ましたから。
それが言ったらって鳥人間コンテストみた
いな。そうです、そうです、
そうですね、
うん、
なるほどね、うん、じゃあこれからもっと いろいろあのですね、試写会で見ていただかないと、あのもうすぐ年末が近づいてるとラッキングありますね。
そうですね、これから頑張って巻き返せますかね
大丈夫、たくさん映画見てるのギオさんだけだから
今現在進行中は俺だけか。
そうかもしれない
わかりました。まあいいです、今回はまたもうちょっと考えようと思ってますので、
はい、
はい、そこでぜひ参加していただければいいと思ってますので、はい、こうご期待ということで、
はい、それでは今回はこの辺で、お相手はコーンと
ゲオと
クニオでした。
さよなら。
さよなら。
さよなら。